はい、11月26日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。本日のお相手は、ともきさん、
劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。あれ、荒垣さんがいない。
はい、今日は荒垣さんは撮影でね、とある撮影でお休みでございます。
そうなんですよ。またやーたいですね。
またやーたいかな。本日ね、
撮影中でございますね。
11月26日、
はい、
荒垣真也の誕生日ですよ。
5年に1回らしいですね。
あ、そうそう、ちょうど、まあずね、こんなラジオとあの誕生日が被ることめったにないさって言って、で、まあ、日付変わった瞬間に Facebook の、 この過去のこの日みたいなの見てたら、5年前がこの明日放送ですと、はい、明日は荒垣真也の誕生日ですってことは5年に1回は被るんだと、
はいはい、
だからでもこの10年間で2回しかないわけですよ。
ね、
しかもほら、うちらはこうちゃんとじゃないけど、このレギュラーも変わらずに、メンバーも変わらずに10年やっていこうねの2回目。
そう、
そうだから3回目があるかどうかわからないこの中で、
わかんないですよ、どうなってるかわからないし、
ね、中でお休みという、
そう、その当日に、ね、
当時 お誕生日
当日、あなた誕生日ですよと。まあまあでもだから撮影での、
まあまあお仕事っていうのは
仕方ない、
ありがたいことではありますけれども、
ただタイミングよっていう、
だからよ、まあかといってじゃあプレゼント用意できたかって言われたらできてなかったんだけどね。
何も用意してませんけども。
まあまあ先週のうちでね、再来週ねって話してたから、
そうしてたから、
そうそう、じゃあ、
来週いない、あ、そっか、
じゃあ、あ、1週間伸びたなと。
で、じゃあその伸びた分、その本当に珍しく、
そうそうそう、ちゃんとねプレゼントしよう、
打ち合わせをして、
まあ、そうそうそう、
用意しますので
、まあ、でも本来は、まあ、これしおさんが聞いてたらあれなんだけどね、本来は2人でそれぞれ買うのが、
ええ、
まあ、趣旨としてはあれかなとは思うんだけども、
ね、それぞれがガチのいいやつなのか、ちょっと笑いに走るのかという
とかね、そうそうそう、なんかこの少ない予算の中でっていうのがまあ醍醐味かもしれないですけど、まあ、ちょっと遅れる分もね、とかもろもろも含めまして、来週
本人がいないとか、
それはもう別になんかどうしようもできないあれだけど、まあだからね、来週ね、荒垣真也生誕祭ということで、
そう、今回はだからもうちょっと打ち合わせして、どういうのプレゼントするかみたいなのは事前にね、こっちで、
そうそう、ちょっと話してます、
用意します、
どうなるかな、
はい、
まあね、という真也さんも誕生日ですけど、だから明日のね、オリジンチャンプル担当の新妻、はい、金城理恵も本日お誕生日ですから、
あら、
はい、
お二人揃って、
二人揃って
誕生日でございます。
はい、
先週は結局理恵さんの誕生日をものすごく、誕生日じゃない、結婚祝いの、はいはいはい、もうお祭りというか、
金曜日のも聞いたけど、ずーっと笑ってたよ、ずーっと笑ってたよ、
うはうはうはうはしてたみたいですね。
もうずーっとお花が飛んでたよ。
しかもラジオ終わりでそそくさと帰っていた、
てもうラムちゃんがね、全然気づかなかったよって言った、ね、もうね、いいことだ、ね、だから今日は幸せな誕生日でしょうね、うん、
気づいてないと思いますけど、うん、僕も髪切りました、
ね、あ、もう気づいてたよ。あ、髪切ったなと思ったけど、
こ
っちはさっぱりしてるけど、後ろが意外に長かったから、
そう、後ろめっちゃ長かったんですよ、だからめっちゃ切りました。
あ、違う違う違う、なんか帽子かぶってると後ろがあれだなと思って、
はい、
後ろ、あ、なんか襟足がちょっと長く見えたから、
そう、フェーンってめっちゃ出てたのももう全部切りました、ほら、先週の放送終わった後に切ったんでね、
いいな、2ブロック
初お披露目でございますね。
まあ、金城理恵 の結婚報告とね、誕生日に比べたらあれですけど、
そんな大したことではない。まあ一応今週あったことも、
まあそうね、はい、今週さ、もう本当にずっと考えたんだけど、本当に何もなかったな。
あ、今週 か
先週末に、先々週末になるのか、うん、ビューティフルサンデーが終わりまして、配信が、うん、でまあいろいろとね、まあ、こう書類関係とかはちょいちょいやってはいるんですけれども、これといってなんていうの、緊張感のない1週間というか、
あ、まあでも3連休があったりとかね、
ああ、そうね、でもそんなにね、バイト先も忙しくなかったので、はい、
そうなんですよね、だからやっぱ3連休だけどシルバーウィーク的な、
うん、だし、まあまあちょっとね、まあ、コロナの影響の方もあってか、まあそんなに忙しくなかったので、うん、あんま休みっていう感じもせず、
そう、結果ね、 飲食業はというかサービス業は仕事3連休あんまり関係ないみたいなとこあります
ね。そうだから久々にでもだからまあねずっともう本6月ぐらいまあその前の俺のカバネからもうずっとリスケリス、まあ、スケジュール直してコロナウイルスのやつでスケジュール直してって言って初めての映像配信でって言ってスタッフさんやってで今度ビューティフルサンデーどうしようって言って映像配信でって、はい、っていうのをこう結構ずっと続けてたのでなんかぽっかり空いた1週間だなと思って久々に
あ
追い詰められてないと言ったら変だけどっていうのがあって、まあ、
本当に体休めきれる時間にできたんじゃないですか。
体は休めてないんだけど休めてないまあ結構ねちょっとこの書類のやつが今月末だったりとかして、
はい、
なんだろうなんだろうな今日だから休みだそのために休みを取ったんですよこの書類を作るためにで朝から事務所行っていろいろやってたんですけどだまあその一日この一日を作るぞっていうのも含めてでも気持ちはちょっと焦るというか、はい、終わってるかなどうかなとかっていう感じであってあったんだけれどももうなんかあのバイト先の前が海じゃないですか
あはい、はい、パルコシティ
そうそうそう言うんだ
言わなかったですかパルコって
言ってるっけ
言ってますよ
店の名前は言ってないんだけどね、
うん、
そうで、まあ、前なんだけどいつも車乗ってからこう海岸歩いてる人とかあの辺に座ってる人見て、はいはい、あいいなとか思うんだけど車乗っちゃったらもう止めきれないさで昼間終わったら暑いからうーんと思ってたんだけどちょっとまあ1時間ぐらいポッと時間が空いたからあ行ってみようと思って、
うん、
初めて1年半ぐらい
勤めて
そう勤めて初めてあっちの海に駐車場止めたまま歩いて行って30分ぐらいちょっと海見ながら写真撮りながら
ああ新調したカメラで、ね、
そうそうそうそうそうそうい
やいいじゃないですかいい癒しの時間になったんじゃないですかそれはそ
なんでなんでそんな怒ってたなんで怒られなきゃいけないそうだからでも久々に海見たなと思ってなんかこう海岸であ
最近俺は釣りばっかりっていうか海しか見てない
あそうなるほどねそっかそっかそうだから、うん、
そっかだから行かなかったらでも確かに見る機会ないからなここにいても
うーんまあ見はするよあのねだからそれこそあのバイト先のフードコートから見えるから、うん、毎日見てるんだよ
そう沿いを通ったりとか
そうそうだ
から
橋
ちらって見るとか
はあるけど橋通って今日海が青いなとかめっちゃ綺麗だなと思うけど座ってとか外でとか波の音聞きながらみたいなのがなかなかなくて、
うん、
でも真っ昼間がもうね暑くて行けない
あいいよまあまあ涼しくはなっては来てるものの、
う
ん、やっ
ぱり日中はね太陽のそうそうそう
日が出てたら
太陽の光が強くていけないから夕方ちょうどバイトが終わる時間っていい時間だなと思って
だから本当に昨日かな昨日か一昨日ぐらいにテレビで見ましたけど、うん、チェアリングっていうのが流行ってるらしいですね
何チェアリング？
チェアリングあのキャンプとかで使う椅子あるじゃない
ですか、うん、い
あれを持ってもうただ公園とかそういう海沿いとかに椅子置いてただ座るっていう
すごいねそれをカタカナで言ったらちょっとおしゃれになるんだねチェアリング
とか、うん、そういうやつみたいなの一つとして今チェアリングっていうのが流行ってるらしいです
まさか椅子と ING かけるとは思わないよねだって動いてないさサイクリングとかウォーキングとか、うん、ランニングとかって動くさ
はい
チェアリングって動かないさ
動かないです私は今座っています、座り続けています
アイムチェアリングだよ
なんか流行ってるらしいですよでも見てたら、まあ、確かまあこの今の新しい生活様式になってこの公園とか行ってもベンチの数とか限られてる
あそうね、まあ、真ん中が座れないとかね
そうで座ってもやっぱ2人とか、
うん、
じゃなくてまあそのソーシャルディスタンスにもなるし
そうだね
その好きなところにも椅子パッて置いて座ってもただただ日光浴とかしながら読書したりとか
あ
そのこのなんていうのこういうタブレットとかで、
うんうんうん、
ちょっと仕事したりとか
あまあそう
もうあるし、まあ、
風が気持ちいいし、ね、
好きな時間を過ごしてみたいななんかこの
チェアリング
今このリモートワークもあるから、
はいはいはいはい、
出勤しないと
あ、お外出ないんだ。
そう、朝のこのリモートでの会議とか終わるじゃないですか。
うん、
もうあとやることないと家で。
まあやることはあるけれども、まあそこまで絶対ここにいなきゃいけないっていうわけではなかったりとかね。オンラインだから外でもできる仕事だもんね。
ノートパソコンとかを持っていけば、外でこの風感じてとか、そういうちょっとね、普段と違う場所で、
まあ、リフレッシュしながら
というか、リフレッシュしながらそう仕事ができるとかっていうので今なんか流行って。
ってるらしくて、このキャンプ用品での椅子の売り上げがもう3倍近く違うっつって。
だソロキャンプも流行ってるからね。
そうそう、ソロ
キャンプ、ね、なんかとかベランダでキャン、なんだっけ、ベラキャン、
ベラキャンっていうのかな、
なんかね、ブーブーとかがよくやってるけど、
うん、だそういうこのもうなんていうのかな、今の時代に合わせたアクティビティではないけど、そういうのも流行ってるらしいんで、それこそだからもう車にチェア積んどいて、
うん、ここ良さそうと思ったら
でもいいし、そのバイト終わりにまたその海の横にポッて置いてもうできるじゃないですか。
あ、まあなくても座っちゃうけどねっていうのもあるし、まあなんか今ちょっとカメラで撮るのが楽しいなと思いつつ、うん、だからちょっと歩きながら音楽聴きながらとかしてるから気持ちいいっすよ。
そうだからなんかね、それ見て最初はえっつって俺も、うん、椅子チェアに
ING って
何それっつって見てたけど、名刺だろっていう、そのそれを深掘りしてインタビューしたりとか、うんうん、特集やってるの見てたら悪くないかもしれないってちょっと思って。
まあね、なんか砂とかね、座りにくかったりもするからね、どこでも座れるって思ったら確かに。
でまあこの椅子もね、うん、今いろんなのあるからインフリであるし、本当にいいやつは1万2万ぐらいするのもあれば、うんうん、本当に1000円2000円ぐらいで買えるちょっとした。
クマさんから、はい、ツイキャスでチェアリング用の椅子を選ぶのも楽しそうですね、軽量でゆったり座れるやつ。
そうだから見たら本当にいろんなやつ、もう本当にただパッて開いて座るだけとか、
無駄にはならないよね。例えばなんかもうそのチェアリング自体が流行らなくなりましたとか、うん、なんかになってもなんか家でも使えたりとか、何かしらで使いはするからね。何か
しらで使いもするしまあ沖縄なんてビーチパーティーは毎年夏やったりするから、
あ、そうだね、だからまあ折りたためるからそんなに邪魔にもならないし、
そうそう、なくて困る、
ちょっと調べてみようかな、
まあ、あって困るものではないからちょっといいなと思ったのは見ましたね。だそのいろんな今はこのチェアリングにも最適ってもうタグに書いてあるやつとか、
あ、
もう売ってたりとかするらしくて、この荷物を椅子の下に置けるネットがついてたりとか、
あーあーなるほどね、あーはいはいはいはいはい、はい、
でその特集やってるこのワイドショーのね、
うん、
映像で、うん、おじいちゃんとおばあちゃんが水筒を持って
いいね、
あったかいお茶をこの紅葉の下で椅子に座って飲んでる絵がちょっと、うん、
はい、ああいいね、
いいなんか様になってるというか、なんかすごいほんわかするなって思って、うん、
あんまり動けないけど、まあ、ちょっとお外だったりとかね、
そう近くの公園に行って、うん、近くの公園のその紅葉の本当に真下で、
うん、はあいいね、
何も別に2人でぺちゃくちゃ喋ることもなく、ただそのお茶を飲みながらぼーっと座ってるっていう、
うん、
なんかすごいいい贅沢な時間を過ごしてる方たちだなっていうのはちょっと思いました。
じっとしてられる人ってだからすごいなって思う。
あ
んまりねなかなかじっとしてられないというか
確かに
写真、まあ、写真とかもそうだけども携帯とかカメラ持ってなくても携帯で結構撮ってしまうから、あでも、うん、あれだね、ずっと本当に座りっぱなしの人とかお昼食べに外ちょっと出るだけとかでも全然いいね。
そうだからこのなんていうのブルーシート引いて、うん、ピクニックみたいな感じでやってるのもあったけど、うん、やっぱずっと地面に座ってるとお尻痛いとか、
ね、
腰痛いとかなっちゃうから、もう自分に合ったその椅子持っていけば
は
みたいな、ちょっとね良さげな今新しいアクティビティが出てるので皆さんもぜひチェックしてみてください
どこの人よ
いや今週あった、まあまあでも僕はいろいろあったというかね、このすぐ目の前のジュンク堂で、うん、あのミニライブをやったりとか、
あやってましたね、
やってました、
ジュンとスケと
月曜日かな、その勤労感謝の日に、
うーん、
なんか久しぶりにこのイベント
営業的な、
まあ、お笑いのとしてのお笑いのステージだったんで、やっぱしかもそのこのミニライブ自体はもう参加は無料なんで、お客さん本当に買い物してる人がパッて来て椅子に座ってボーって見てるぐらいの、僕らでライブやりますよろしくお願いしますとかっていうこの月一のライブのね、
うん、
みたいな感じではなく、もうゆったり見てってくださいみたいな、
うーん
のもうなんかそれはそれで楽しかったっすね、久しぶりで。
そうね、だから、まあ、ちょいちょいね、まあ、県内もライブだったりとか先月ぐらいから演劇も増えてきているけどね、うん、だから、まあ、お笑いライブとかもスタッフで入ってたりとかして、まあ、今週末も
あって、そうですね、もう
明後日あるけれども、やっぱいいなと思いながらもね。
そうなんですよね、
うん、
今日の沖縄のまた新規感染者も、
そうだからちょっとまあ3連休で増えたんじゃないかっていう感じで、 だからまあちょっとドキドキする緊張感もありつつ、まあ、でもやっぱやるんだったら、ね、お客さんの前でやりたいなと思いつつと思いながら、
だからね、はい、やっぱりこのもうなんていうの、自粛してらんないではないですけど、
まあまあそうね、
活動ももうやっぱ指定感といけないしって思うけど、やっぱりこの実際人数とかが朝ニュースとかで出るじゃないですか、見たらやっぱちょっと不安にはなるなっていうのは、
その場限りじゃないからね、来た当日成功したらいいですじゃなくて、その後2週間とかほらっていうね、まあ、濃厚接触がうんぬんかんぬんとかっていう話になるから、やっぱちょっと怖いなっていうとこもありつつの、この間というかね、いいとこ取りがで、いいとこ取りができたらねっていう。
そうだからね、この沖縄のタレント会にも、うんね、うん、ちょっとね、あの増えたりとかしたじゃないですか、この1、2週間。
そうですね、うん、
で今週かな、先週末ぐらいにその知り合いのね、
うん、
セブンプスの舞子さん、まあ、こっちでもラジオやってますけど、ヘッポコラジオって言って、その舞子さんも復帰しまして、うん、とか、まあ近しいっちゃ近しい人でまた陽性が出たりとか、
ま
あ、
だから今まではね、なんか人数聞いても周りにいるみたいな感じが、うん、周りにはいないですよみたいな、本当にニューステレビの中だけの話ですだったのが、うん、だんだんもう本当にあの人もあの人もあの人もみたいになってきたから、
本当に4月5月とか、うん、7月ぐらいの感じにまたなってきてるから、またライブとかも怖いしなっていうのはありつつ、まあでもだからこの間のミニライブも楽しかったし、
まあ、実際やっぱお客さんでね、生で見てほしいとか生でやりたいっていうのもあるから、
そうで、わざわざね、そのまあ SNS とかには、うん、今日ミニライブあります、無料ですみたいな、うん、ぜひ参加してくださいみたいなの乗っけて、久々に会うリスナーさんとかも来てくれたりとかもありましたんで、
うん、まあね、本当に、まあ、手洗いうがいをしっかりして、
まあ、まあそうですね、うん、まあ、だからその会えはするけど、まあある程度距離保ってしかちょっとお話できないし、
そうだね、
このありがとうございますって握手もできないしみたいな寂しさはありますけどね、
それさあね、
純駆動はやっぱでも楽しいですね、はい、本がめちゃくちゃいっぱいある、
さっきまで純駆動にいたけどさ、
はい、
まあ、基本的に、ね、ラジオの前純駆動による100均とか 、うん、本買ったりとかいろいろするのでよく寄るけど、あの文房具の前にずっと立ってるのが楽しいんだよな、
あ、文房具屋さんの、あのペンがしたたかいっぱい並んでる前ね、
そうそうそう、
なんか妙なワクワク感ありますよね、
あるある、
え、ペンもこんな新商品出るのみたいな、
そう、ピンキリさ本当に、うん、ペンでこんなにするのって思うけど、やっぱ綺麗だなって思うし、でもなんか高いイコール書きやすいじゃなかったりするさ、細いのが書きやすい人もいれば太いのが書きやすい人もいるしみたいな、だからあーと思いながら、一本ちょっといいペンを買いたいなと思いながら、
俺その欲がないんですよ別に、
あ、ない、なかったよ。だからちょっとお仕事でペンが必要になるってなって、
はい、
まあ、今までね、100均だったり、もらい物だったりとか、うん、まあ、よくてもっていうね、ぐらいのペンだったけど、ちょっといいの一本買おうかなと思うけど、なくしそうだなとか、なんかね、いいの買って書きやすいかどうかはまた別、ね、太すぎても細すぎてもみたいなのもあるから。
それをそう気にして、うん、ペンにそこまで熱量を、入れたことがないから、ジェットストリームのでいいってなって、
まあね、書きやすいけどね
あれが一番しっくりきてる、
もうジェットストリームでもとかでもあれよ、本当にちゃんと見た目にこだわったとかデザイン性のあるペンとかもあるわけよ、そうそうそうそう、だからちょっと気になって今、まあ、あんま時間なかったからじっくり見てこられなかったけど、もうなんかちょっと一式揃えたいなっていう、
だからやっぱペンっていうこのなくしそうっていう、
だから使い切ったことがないのよ、
いや俺結構あるんすよ、
そう、
あの僕も常にカバンに2本は入れてるんですよボールペン、で結構ね、もうこれもう 5,6 代目ぐらいの、
へえー、すごい、
その 5,6 代目の間でなくしてるのもいれば、ちゃんと使い切ってもつかなくなって、はいはいはいはい、あざしゃっていうのもありましたし、
あ、今あの消して消せるやつあるさ、
あ、なんかなん
フリクションっていうの、はい、はなんか知んないけどどんどん溜まってくる、なんか3本ぐらいある、
で あれはだからこのなんていうの、常識的に社会人的にはなんかダメみたいな、
そうなんだよ、だから領収書書いたりとか書類書いたりするときは NG さ、でも台本書くにはあれと手帳を書くにはあれが一番だわけよ、
ああやっぱ個人でその使い分けではないけど、
そうだから手帳はね予定変わるかもしれんし、うん、台本は演出言うことたまに変わるから前言ったやつ消して新しいのにしたりとかっていうのはやっぱあれが便利なんだけどっていうのも ありつつので、なんかねペンはいっぱいあるっちゃあるんだけど、
だからこだわったことはないな。もうジェットストリームペット取って買って110何円とかで、
うん、まあ悪く、まあ、めっちゃいいやつなんだけどね、いいやつっていうか便利なんだけども、うん、そうちょっと見た目にこだわろうかな。
いつか来るのかな、この万年筆じゃないけどあのもうスーツのポッケにあのあ金色のこのクリップの、
まあだから そういうお仕事とかじゃない本当に、まあ、そういうのも見られるじゃないけど、
だから俺のもう普段のこのカジュアルな格好でいきなりそういうペン出されてもなるし
まあでもやっぱ年相応のもん使わなきゃなって思う時もあるよ。
だから40代50代ぐらいになったらそういうのを持たなきゃなとかって思うんかな、うん、千代さんはどう思ってるんだろう、はい、というわけであ
の人いくつなの今年で
言ったんですね CM の方に行きたいと思います。メールもツイキャスもお待ちしております。ツイキャスも今たくさん来ているので CM 明けで紹介していきたいと思います、はい、メールアドレスはorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
これからの生活に求められるのは綺麗で安心できる空間。カルテックが開発した除菌脱臭機ターン&Kは独自の光触媒技術で空気中のウイルスや細菌をしっかり分解除去、カビや臭い成分まで除去し空気をきれいにします。大切な方へ安心できる環境を、除菌脱臭機ターン&Kのお求めはフリーダイヤル0120-390-233 0120-390-233 またはネクシーズホームページをご覧ください。
ハイタイ、チャコです。今すぐ使えるウチナーグチを教えるウチナーグチナー、だいぶ覚えたんじゃないでしょうか。今日はこれです。チャーブーナイ、チャーブーナイ、音だけで聞いたらすごい言葉ですね。意味はとにかく急いで早くという意味です。あっせ、こんなに道が混んでるとは思わなかったさ。結婚式間に合うかね運転手さん。いつもだったら空いてるんですがね、この道は。なんでかね、工事してるのかもしれないですね。最近はどこもかも工事ばっかりしていて大変ですよ。はい、兄さん、ユンタクはいいからアクセル全開、チャーブーナイ走りなさーい。練習ですよ。チャーブーナイ、はい、せかし気味に、そう、チャーブーナイ。でも皆さん、車は余裕を持って運転してくださいよ。
はい、11月26日木曜日10時23分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、
本日11月26日は、頭の誕生日です。
何歳だっけ本当に。
82とかじゃないですか、
精神的には年の話82年生まれとかかなと思ったけど、それはさすがに違うから私の1個上になっちゃうから。
いや、82歳ってちゃんと言えばよかったな。
いくつだっけ本当に。43?
23だったイメージはあります。
全然覚えてないね。
全然わからないんだよな。
なんか40になった時には40かって言った記憶はあるんだけど、
もうだからそれが 2,3 年前ぐらいかなぐらいのイメージではあるんだけど、
ちょっと待ってね、
いくつだろう。まあ、ツイキャスもたくさんいただいております。柴井太郎川勝さんから、頭は誕生日休みかやと、あれ荒垣さんがいない急遽しかしの俺さんです、うん、ついに逮捕。いや、逮捕じゃないですよ
ついにってなんだ。
YouTube で配信する、ウェブドラマのまたやーたいの撮影ですね。今日はその撮影のためお休みいただいております。僕も先週かそれの撮影があったのか、
うん、撮ってて、
ラジオの時は俺もう終わってたのかな先週。あ、違うよ、うん、ラジオの次の日にあったんだ。そう、僕も撮影してきました。僕も出演するんですけども、全9話って、僕は6話と7話に登場します。で、シアさんとか絡みますね、がっつり。
しなさんが1978年生まれ。
78年生まれ
ってことは私の5歳上だから今年42だ。
42、
あ、まだ42なんだ。なんか43だと思ってた勝手に。
1個増やして
増やした、危な、
失礼いたしました。42歳です。
42歳の誕生日、今日で、まあ、今日撮影でね、お休みでございます。
あのあれなのかな、今日撮影終わったら今日は主役の伊沢役、
いやー、荒垣慎也の誕生日です、
ちょっとケーキとか出てきてやってもらってるんかな、
なんかやるよねドラマとかでね。あ、気になるな、来週聞こう。やってなかったら変なだな。
やってからフェイスブックとかのその告知とかに使ってそう、やりそうだな、ね、どうだろう。そう、撮影してきまして、
うん、
不思議でしたね。このやっぱ毎週木曜日深夜さんと顔を合わせるのは、
うん、
あれなんですけど、2日連続一緒にいるっていう、
うん、ああ、まあ、
もうだからずっともう
なんか全然基本一緒にいるからわからんな、
まあ、敬語とかねもあったりするけど、それがないじゃないですか。
まあ、そう、うーん、そうだね、
えらいもんで、うん、やっぱこのここに、うん、おりちゃんの時にいる深夜さんと、
うん、
やっぱね役者の顔になった深夜さん、なんかねもうここね8年ぐらい一緒にラジオやってるけど、現場で会う深夜さんやっぱ雰囲気が違うというか、
だってでも別にともきはそれなりに大勢の公演にも出てるから慣れてはいるでしょ。
いやでもなんか変な感じでした本当に、ちょっと、
まあ、また映像だとねちょっと舞台と違ったりとかはするけども、
本当になんかちょっとね話しづらいというか、
へえ、
いや別にあっちがピリピリしてるそんなの別にないですよ。ただまあ台本なんかこう確認したりとかをしてて、それも一応僕も絡むとこがあるから何回かやりますかぐらいはやってたんですけど、それが終わった時の別にこの普段ね、ここをラジオやる前とかに、うん、その辺でなんか世間話みたいなことしてることもなんかできなくて、
へ
え、なんか本当に
役者荒垣慎也だったんだ。
そう、違う人の感じだった。
へえ、
やっぱねちょっとかっこいいね慎也さんは、そのやっぱ役者をやると、
まあ、役者はねはかっこいいですけど、
役者の顔の時の慎也さんかっこいいですよ。
あ、そうか、まあまあほらね、ずっとまあ一緒に、うん、だそれこそ大勢でやってるから、逆にラジオだけしか会わないっていう方が、もう1週間に1回しか会わない方が不思議な方だから、
僕はだから今この事務所でもなかなか会わないし、本当にここでしか会わないから、ね、いやいやシェアさんとか言ってわたくする感じの、
なんかね、まあ、他の外部の人とかもいるからあんまり仲間感というかね、この和作りすぎちゃうと、オリジンとか大勢だけとかで作っちゃうと他の人が喋りづらくなるからっていうのもあったりはするかも。だからそっちに気使うじゃないけど、外部の人となるべく話せるようにするみたいな、
うん、そうだからこの現場で、うん、今回その主役メインのね、もう本当に主役の伊沢っていう役で慎也さんやってるんですけど、まあ、その今回のヒロインというか主役が棚原里穂ちゃん
です。里穂ちゃん可愛い子ですね。
あの FM 那覇でもねコケコッコラジオってやってますけど、里穂ちゃん慎也さんだからやっぱこの可愛い女の子とかいたらウハウハしたりとか、
うん、
デレデレ喋ったりとかする
イメージだった、
イメージがあるんですよ。あの日付の時のやっぱ外部の人が来た時の絡みと
か、可愛いねみたいなね、
はい、ういあれかみたいな感じで絡んだりなんかするイメージだったんですけど、うん、だから今回やっぱ違うんですよ。まあ、言ったら娘とお父さん役なんですよ。
まあまあそうね、
リホちゃんとシアさんの関係性としてはね、うんうん、だから本当にちょっと男荒垣だったんですよ。なんていうんですか、この駆動行
動、逆に今までどんな風に見てたわけ、あんたは
駆動行ではないけどちょっとういーっていうなんか
もう40、それこそ42だよ、
笑う感じのシアさんのイメージしかなかったんですよ、うん、このやっぱ日付で一緒の
稽古
場にいたりとか、まあ一応役者としてやってる、うん、演出やったりとかしてるシアさんもそういう感じでやってたけど、なんかねあの人違いよったな。
なんだば。
うわ、はい、あれ見てほしい、なんか
メール紹介します。
あ、はい、見てほしいな、あの
しん
やさん、
たもきさん、木山さん、しんやさん、おやすみ、きょうしんやさん、おやすみ、ごめんなさい、しんやさんこんにちは、ラジオネームマンダイです。
マンダイ、
しんやさんお誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます、
幸せな一年になりますように、そして今週はオリジンライブオンラインで見る予定です。早く会場で見たい。来月の頭に監査があって、書類とか書類とか書類ととにかく書類を揃えたりしていたので先日のビューティフルサンデーを見れずに 見れずだった自分にとって楽しみです。見られなかったんですね、うん、次回の舞台は必ず見るぞと意気込んでいます。それでは頑張ってくださいと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうね、書類、今私も書類してるけどさ、
偉いもんで書類って言ったら、うん、頭の中のイメージで、もう仕事のデスクの上にボンボンボンって書類が
積み重なってるやつ
見えますね。
まあ高さはないけど、でももう本当にあるよ、なんつうの、こう扇状に書類がなってる状態。
へえ、
もう
あんまりないからな。
もうあれよ、もうあれよ、
目の前に紙並べるって台本読むときぐらいしか今ないからな。
いやー、もう大変よ。
へ
え、なんでニヤニヤしてるか。
いや、大変大変だろうなと思って。
だからよ、
まあまあ、だからやったことないわけではないから、
このままいなくなってやろうかなって思うよ。
あ、そう、
しょっちゅう思う。このままいなくなってやろうかなと思って、あとよろしくってこう書き置き残して、領収書と書類の束だけ置いて、あとはよろしくお願いしますって言っていなくなってやろうかな。3日
経っても秋山と連絡取れないぞっつって、秋山どんどんどんっつって、
すごいね。でも秋山と1日連絡取れなかったら多分 めっちゃざわざわするだろうね、
うん、
秒で返すからな。
で、管理人さんに鍵あげてもらってね、あとはよろしくTo be continued って出てね、いいドラマができるんじゃないですか。
本当？じゃあいなくなっていい？
書きませんけど、
ね、はい、もう一つ万代さんからいただいてます、はい、この時期といえば日付変更戦の時期ですが、
そうなんですよね。
今年は憎きコロナの影響で見れず、来年の開催を楽しみにしています。
そっか、
そうなんです。今週末本来でしたら、まあ、毎年のことでしたら
の次の日の日曜日に開幕、はい、
そう。だから私今先週なんか久々にのんびりしてるなっていうセリフが出てきたんだはずです。
あ、だってもう6年7年、
7年、去年で7年だったので、今年8回目の予定だったんですけれども、もう7年間ね、この時期はもう、だから今ちょっとね、まあ、いつも、日付変更戦に出演してくれるメンバーと会うことがありまして、はい、2週間前かな、1週間前かな、で、本来だったら日付変更戦の時期だねみたいな、今日は荒通しの日だねみたいな、
うん、
いつもだったら、あれねって、
小屋入りしてる、
そうそうそう、ぐらいねっていう話して、うん、あ、そろそろ秋山さんがピリピリする頃ですねって言って一応だから、まあ、なんかね、のんびりはしてないよ。まあね、うん、配信も終わったばっかだし、まあ、その書類もあるからのんびりはしてないんだけど、
やっぱ例年と違う、
あれはないよね。だからなんか、あれみたいな、
例年と比べたらマジでのんびりだなぐらいの、
うん、こんなにバイトしてるみたいなくらいな、うん、
じゃあだから僕去年初めて不参加にして、
うん、ああそうだね、
それまででも6年連続出てたじゃないですか、
うん、
で去年不参加で初めてこの忙しくない
日付じゃない、
そう、日付のあの稽古の期間とかも何も体感してないのがあって、うん、
はいはい、
で今年もそうじゃないですか、
うん、
もうあれどんな感じだったかなって今もうすでに忘れてますからね、6年続けてきたのに、間1年もう挟むと、多分だから来年
死にきついはずな私、うん、って思ってる。
1年挟んでるからやってない年を、う
ん、あれどんな、
こんなにきつかったって、
どんな風に稽古スケジュール立ってたんだろうとか、
そう、あれいつ頃から始めたっけみたいな。
でもだからこれに書類が重なったら本当に探さないでくださいだと思う3日目で。
じゃあもうだから忘れてるから、本当に今年あったとしてもまた不参加にしてた
ちょっと、
もう分からんかったから、
ちょっと、はい、そんなわけで質問ですが、
はいはい、
日付変更戦の舞台でこの話は好きだなって作品を振り返ってほしいです。おお、これ準備ないと結構話あれだな、探したら出てくる。でも過去のこの日が多分全部日付変更戦だわけよ、うん、最近だからもう多分、まあ、探せばあるんでしょうけどね、自分が好きなのはタイトルを忘れたのですが、うん、すげえ、あがり浜音楽堂で一発目に公演した時の、
はいはいはい、もう
2011年の9月ですね、
このもう祭りとしてやる前
の、そうそうそう、ロングランじゃない本当に1日だけの、これ私初舞台だった、
あ、
初舞台というか尾瀬の本公演ではない初舞台、
はい、
一発目に公演した時の深夜さん又吉優子さんが主演した思いやる話のやつ
思いやる話、
まあ、この後内容入るんだけど、これだけで思い出したらすごいよ、毎日バス停から出勤する二人、お互い名前を知らないけどバス停がゴミで溢れてて、深夜さんはそこを休みの日にゴミ拾いしてて、ある日ゆうこさんがバス停を通りかかると掃除してる深夜さんを見かけて、ある休みの日にゆうこさんが彼氏とバス停にプランターを置いてバスを待ってる間心にゆとりを持たせるって話のやつ、覚えてる覚えてる、なんかこの見えないところで なんかそういうことをしてる人がいると、まあゴミにあふれてるバス停をきれいにしてる人とこのお花を置いて、はい、検索さん、そうそうそうそう、検索さんの作品だと思うんだけどっていう、
バス停のなんかあったらそんな感じの、
ラジオ沖縄の日付変更戦で聞いて舞台で見て、ああいいなと心があったかくなりましたと。
まあ、
よく覚えてますね。でも10年前だよこれ多分。その時ね、舞台版にロングランになってもあれしてないから、再演してないから、うん、もう本当に好きだったんでしょうね。
いやー、今聞いてやっとなんかそんななったなぐらいのしかないから、すごいな、ちゃんと覚えてるの。ちなみに僕もこの過去のこの日、
うん、
でもう本当に11月26日はパターン B の公演日とかで紹介してるのとかいっぱい出てきたんですけど、まあ、
大体初日だよね。
うわ懐かしいな。
あでもパターン書いてあるのが去年しかないな。
最初の、 あの1位を取った例の出る部屋、
あはいはいはいはいはい、
大地貴子さんと僕と、ゆうじさんかな、
うん
でやってたやつ、八頭さんの脚本かな。例の出る部屋は確か八頭さんだよな。
うん、八頭さん、
そうですね。全然覚えてない。進まない会話とか、秋山さん出てますよ。又吉優子、秋山ひとみ、蕎麦翔、国中雅也さん。
誰の作品？進
まない会話。八頭さんの。
あでも八頭さんの作品ってでも多分そういうなんか戦略会議的な感じだと思う。
そうそう、だから戦略会議はねもう毎年のごとくあったし、なんかマスターの言葉とか、うん、俺と慎也さんと、うん、あと毎回変わる誰かで出たりとかもしてたし、
なんだろう、まあ、見たらね、ああって思い出したりとか、これ好きだったなとかあるけど、自分が出てた作品だとなーかな
ー、これなんだろう、極端な部下たち、これ7年前の2013年の
一発目、2回目かな、
2回目かな。検索さんの作品の極端な部下たちで、又吉優子さん、宮平明信、智樹、
まあ、でも居酒屋っぽいよね。智樹が上司で優子さんと秋信が部下でみたいな。
あなんか
そんな感じ。
どんなのだったかな、全然覚えてない。あとだから僕は検索さんのやつはこの年、あもう最初から、
私さもう一番、待って、一番検索さんの作品で智樹が出てるやつで好きなのが、和樹と上原和樹と出てる穴に落ちたらだわけよ。
は穴に落ちたっていうか、あれ、
なんだっけ、
オカマの同級
生と穴に落ちる、
2年前にやった、
そうそう、
ベイユと愉快な仲間たちでもやりましたね。
そう、
再演というか、
あれがね好きなんだよね。
あれはだからもう最高だと思いますよ。やっぱりいまだに西野カナのダーリンの曲流れたら俺もう笑っちゃって、
だってあれだもん、
一人でニヤニヤしてるもん。
自分のこのまあ本番とかも、まあ、外で受付してたんかな、外で場内やってたんかな、
はい、
あの作品になったらこうやって耳すまして想像して笑ってたりとか、多分出演してなかったんだけど、そのパターン、
私たちはアダムとイブなのみたいな、
あの音楽でトモキが後ろから顔出すさ、この音楽に乗せて、はい、そうそう、あそこが好きで、
そう、
なんかベンビーと愉快な役者たちの時も、はい、もうなんかやったみたいな、見れるんだみたいなって、
はい、
で裏で本番中も裏で自分の着替えさっさと終わらしてから、あのカーテンの隙間からこうやってお客さんの目線でこうやって見て、よしってやって自分のやつ出に行くっていう。
そうだから、あれは再演だったんですけど、もともとその日付でやって、その時も和樹さんと2人でやって、でもう全く同じキャストで再演でやったんですけど、えらいもんで僕もその絵の動きとかも全部覚えてますよ。多分 2,3 年ぶりぐらいにやったんですけど、
そうだね、あの時も。じゃああれ本当に和樹と智樹だからいいわけよ。
そうですね、
身長差とか顔とかこの雰囲気とか
で、和樹さんがまた僕よりちょっと大きくてシュッとしてる、
そうそうそう、
僕ちょっと丸っこいムチムチしてる、ピッチピチのタンクトップのショーパンみたいなの履いて、
あれね、智樹より身長ちっちゃかったら成り立たないさ。
そう
っ
す、だから直隆とかと、直隆
とかそうだとちょっとね、うん、そうそうそう、またちょっと違うんだよね。ちょっともうちょっとなさ、和樹がちょっと情けない役というか、
うん、
あれがね、なんか本当何も考えずに笑えるやつで、本当元気になれた、
うん。
好きなんだよな、あれ。
本当に代表作って言いたいですね、うん、僕の。
面白かった、あれ。なんか、終わった後とかかな、なんか和樹と話したけど、和樹は前から見れないから、
はい、
後ろで智樹がどんなことをしてるかいまいち分かってないって、やっぱり。
そう、もう触られてる感覚しかないから。
そうそうそう、ヒーとはなるけど、このなんか、どこが面白いじゃないけど、
なんでこんなに面白いって
言ってもらえるんだろうっていう、前から見たいってずっと言ってた。
もうだから映像で見るしかないですよね、あれ。
あれは本当好きなんだよな。あ、ダメだ、今日、あれしかないな。 2年前までしかないな、このパターン表載ってんのは。
あ、多分あれだ、その3年、あ、7年前の2013年は初回じゃないかな。
いや、2012年が多分初回だはずよ。
あ、そ、あ、そっか、でもそばショーが出てるからな。
そう、じゃあ2回目だ。2012年が一発目で、2012、13、14、15、16、17、18、あれ違うか。
いや、
あ、違う、2013だ。
2013一発目。あ、
一発目だ。
あの、全員袴、紋付き袴着てる。
ああ、そうそうそうそうそうそう、
まだ2週間しかやってない時に。
あったね。
うわ、懐かしい。うわ、七海とかもいましたね。
なんだろう、トゥルーストーリーズとかかな。
あ、トゥルーストーリーズね、キャンさんの。
まあ、ちょっと変化球っちゃ変化球だけど、まあ、いろんな人が出て、その前の年に、
はい、
深夜さんにあのブログをいじられ、生 CM 中に急に、はいはい、でその次の年もに、まあ、キャンさんが書いたトゥルーストーリーズって言っても本当にめっちゃいろんな人が出る作品で、キャンさんにとことんいじられ、最終日まあ、あれ残ったのか、アンコールで残って、
はい、
本当に大千秋楽の日に何も聞かされてないで印刷してきよったの、キャンさんが。
なんかね、読むくだりがあって、
そうそうそう、
読む女優秋山みたいな感じでしたもんね。
そう、なんか
赤いド
レス、玉城美奈子さん、玉ちゃんさんが出てて、
はい、
あ、違う違う、私が編集者、
編集者
が、で、岸本さんが、B スタジオの岸本さんがこの小説家みたいな感じで、私がこの書類を取りに来ると、
は
い
は
い、
うん、
でなんかその間にいろんな人が出てくる、まあ、この小説家こんなの考えてるんだよっていうと、その人が出てくるみたいな、うん、っていう話で、たまちゃんさんが秋山をいじると、でそれに桜小町このブログをいじっていいですかっていうのがあって、
千秋楽ぐらいの時
で、千秋楽で、まあ、ちょいちょいちょいちょいいじってて、だんだんだんだんちょっと慣れてきたわけ、はいはいはい、いじられることに。でしたら本当に聞いてなくて、したら岸本さんが、じゃあちょっとここで皆さんにお見せしたいものがあるんですって言って裏に行きよったわけ。
ほう、
はと思って、こんなの何も聞いてないけどって、あれずっと座ってる設定だはずって言って、本当は別空間にいるから見ちゃいけないんだけど、
うん、
パッて見たら紙持ってきてお客さんに配り出したわけ。
あ、
でも本当に全部いろんなものを無視して、ちょちょちょちょちょちょみたいな、
一回もう素に戻り、
そうそうそう、だから設定を忘れて、もう全部忘れて戻って、で、トモキと、アサミ・ビクトリアさんがその後なんか、出てきて。
そうですね。僕はスティーブ・ジョブズの役で。
そうそうそう。死に、その前が長かったんだよね。だから、トモキたちが登場するまでが。アドリブで長くなってしまって。
あったなぁ、
で。だあれ、一作品、そう、あの、一作品本当は10分とか、一応制限つけてたんだけど、
うん、
あの作品30分くらいやってたんだよね。
そんな言ってましたっけ？
だっていつも、だから千秋楽、もうアドリブやったりなんだりがあるから2時間とかになるわけよ。で、オープニングもやってエンディングもやるから2時間半ぐらいやるわけ。
うん。
で、2年目にそれを、だからこの、いつもは、1年目、2年目はキャスト、あの、脚本演出が4人とかだったのを、10人とかに一気に増やした時に、はいはい、やっぱそういうのが増えてきたから、
尺を制限しましょうみたいな。
制限しようって言って、まあ、まあ、長くても10分とか。まあ、本当は5分プラマイ2分ぐらいとかでやってるんだけど、あの年が一番長かったな、多分千秋楽だ。昼夜公演があった時、昼と夜の間が1時間半しかないみたいな、
あ、
客出しして、ありがとうございましたって言って、はい、座布団並べ替えてみたいな、
急いで。
そうそうそうそう、
全然間休憩できないぐらい。
そうそうそうそう
そ
う、あれが多分ね、一番3年目かな4年目かな、忙しかったな、うん、だからなんか作品云々っていうよりもその年の思い出というか、もうなんかすべて含めて、音響照明も含めてとか。
2回目、3回目の時かな、俺がデーモン小暮のメイクして。
ああ、はいはいはい、あったね。
京楽さんの作品であったんですけど。はい、うん、確かね、あゆむさんたち、ノーブレさんが出た年です。
2年目か、初めて出た年。3年目かな。うん。
2、3年目ぐらいの時に、その、それは、この、リクエストっていうか、あれにも残ってトップ10にも、千秋楽とかにもやって、ルってなったんですけど、確かね、僕が一身上の都合で
お休
みしまして、京楽さん、もう作家の京楽さんが急遽やっていただいたりとか、ご迷惑をおかけした年もあったな。
エモリが出て、
はい、
2年目か、1ヶ月やった年だよ、
はい、
2年目で、まあ言ったら1年目こんなにお客さんにも、まあ言ったら盛り上がると思わなかったわけ、演者の方が多いだろうみたいな、お客さん5人とかの日もあるだろうと思ったら、めっ ちゃいお客さん来てくれて、はいはい、でしたらなんか2年目はもっと盛大にやらなきゃいけないって言って、
2週間余裕だったのではないけど、余裕ではないけど、
もっとやって
全然できるなみたいな、
そうお客さんがもっとね、も2週間寂しいとか、演者も2週間寂しいねみたいな感じになって、
主演さんがもうよしじゃあ1ヶ月やろ
う。でしかも新作60作品プラスアンコール上演でやった10作品やろうって70作品、うん、1ヶ月で、まあ、休演日は作ってってして、で芸人も呼ぼうっつって、エモリとノーブレ2人とトモキとシンか、
シン、ソバショウ、
ソバショウもいたか、はい、でユージもいたかな、うん、入れたら、
年齢は一番多かった
、お笑いライブと O1 の予選の日何もできないやんにってなって、はいはい、特別作品みたいな感じで、はい、だるま返しとか、なんか、
あったな、だるま返
し、去年のその10作品に残らなかったけど人気だったやつやろうみたいなって、だから結局そうそう100作品ぐらいやってるわけよあの年。
だから1ヶ月丸々やったりとか、
だから誰も終わった後に寂しいって言わなかった、うん、
これはちょっと
そうそうそう、ないな
って やりすぎたなっていうのは終わった後に気づいた、
そうだから芸人出しすぎというか、だから芸人がいて1ヶ月になるとこういうことが起こるんだねってなって、3年目から休演日あり3週間っていう、なんかこの、まあ、今の形に落ち着いたというか、まあだから紆余曲折ありのあれですけれども、
ね、
だからこの中ね、
3回目とありましたけど、
あれが好きだったな、
いろいろありますよ、
朝まで生討論、
ああの江守さんが出てたやつね、
あもうほぼ芸人、
池上彰さんみたいなキャラクターの MC としてドンって座って、朝まで生テレビの BGM みたいなの流して、
あったね1ヶ月の時、
俺それ裏で控えてたから正面から1回も見たことない、
本当めっちゃ面白かったよ、
そうあれの直後だったんで、
まあ、あれはでももう本当にお笑いだったね、
そういつも真と翔が何かアドリブで江守さんに振られたりとか、もうなんか裏で聞いてるイメージしかないんだよな、一旦 CM ね、
そうね、
ま、行きましてちょっと花が咲いちゃったので、
だからよ、止まらないね、
まあ、この後もねまた話できたらなとは思いますけども、はい、一旦 CM でございます。
はいたーい、突然ですがうちなーぐちなうのお時間です。では早速レッツスタディー、今日のワードはこれ、がんまりとはいたずらという意味、頑張りばかりしてる子をがんまらと言います。そういえば小さい時にそんな子いましたよね、女の子の髪の毛を椅子の背に結んだりとか、顔に落書きをしたり、あと靴を隠したり、でもそんな行動を取るのって気があるからなんだよね。嫌いな子の場合には、頑張りするな、好きな子の場合にはもう頑張りしないでねと使い分けができるようになれば、あなたも立派なうちなーんちゅ。
はい、17時48分になっております。11月26日頭の誕生日の木曜オリジンチャンプルでございます。
ツイキャスタキシーさん、こんにちは、今日は2人ですねと。
そうなんですよ、
タキシーさん、リエさん本当に浮かれてましたと。
先週ね、
柴田太郎さん、新妻、もう新妻リエでいいやんにと。
近所リエ
いいんじゃないですか、ね、喜びそうだけどな。しかしのさん、2分だけ聞けると。
あ、秋山さんお風呂入ってこうね。
はい、荒垣さん、この放送を聞いてるツイキャスに来たらいいのにと。まあ、
いや多分撮影中ですね。マジで、
芝居太郎かさん、ビューティフルサンデーウサンデー上原和樹が言いそうなあれだしね。
あ、言いそう。
たけしさん、あそこからのサンセット綺麗そうと。めっちゃ綺麗でしたよ、
パルコ前のね。
そうそうそう、
西海岸、
西海岸だから本当に。武蔵さん、玉木さん、ひとみさん、リスナーの皆さん、こんにちは、しょい。生放送お疲れ様です。ありがとうございます。GT200 さん、チェアリングとは渋い、どこでも居酒屋。まあ確かに。
うん、まあちょっとしたね。
飲むのもね、どこでもいいよね。
飲んでもいいだろうし。
タクシーさん、純駆動の文具や小物には吸引力がありますね。と
ある。
かわいいんだよな、あれ。
ダイソンまでは行かないまでも。
おい。吸
引力がある。
折友さん、こんにちは。あれ、頭がいないと。今日撮影で。芝居太郎博さん、万年筆使うシーンがないと。そうなんだよね、あれ。
ない
っ
すよね。
万年筆はね、インクの補充が多分ね、私めんどくさくなってやめると思う。
だからいいやつ買ったら、うん、インクを取り替えたりとかするのができないと思 う。
まあだからその手間を楽しめる人じゃないと、うん、向かないと思う。
それぐらい気に入った、その側のデザインのやつとかないと買わないだろう。う
んうん、メイキングひなさん、こんにちは。ひとみさん、わかる。私のデスクも紙だらけ。疲れると。そうなんだよね。だからもう、使わないやつはどんどん捨てていくしかない。 織友さん、日付がないからなんかポカンと開いた感じ。そうなんだよね。たけしさん、例年この時期は毎週東京沖縄往復だったからなと。
確かに毎週ですよ。
うん、本当にありがたい。土日でね、県外の方からは来ていただいて、
あり
がたい。だから10月ぐらいにはね、毎年スケジュール出たっていろんな方から連絡が来るんだけどね、まあ、今年はやっぱり、まあ、あとビューティフルサンデーの、ね、映像配信が11月っていうところで、まあ、うん、そういう連絡もなく、はい、まあ配信は無事に終わりましたけれども、
あの時は笑った後、たけしさんか
あれですね、紙配ったやつ、ね、
トゥルーストーリーの時の、
あんまりね、そう舞台上でこうなんつうの慌てることがないからさ、私が、
うん、
なんか慌てるの見てみんななんかキャッキャするよね。
そうだから、あのアドリブってもうキャンさんならではというか、
うん、
多分他の作家 の作品とかではないアドリブですよね、あれは完全に、ね、キャンさん独特の。だからトゥルーストーリーの時は英語をちゃんと勉強しました。
あ、あはいはいはいはい、
ビッキーに教えてもらいながら、
浅見ビクトリアさんが、はい、まあ、通訳っていう感じでね、
で僕と一緒に出てきて、僕が、スティーブ・ジョブズ役で、
うん、
プレゼン、 iPhone をプレゼンする感じで、その中身のね話をするっていうありましたね。
なんだかんだで私、まあ、トモキとは共演するけど、日付変更戦で深夜さんと共演ないんだよね、ほぼ。
そうそう、なんかほぼ言って
ますよね、まあ、音響照明もやるから、うん、で深夜さんもやるから、かぶってしまうと、うん、ほぼできないわけよ。
だからもう本当に奈緒ちゃんが音響照明やる日か、
うん、
まあ、もっと前だと平安さんがやってた時かぐらいでしたもんね。でも結局スケジュールとかでまたやっぱこの組む時に、
そう、まあ、だから結局ね、なんかこう、まあ、やっぱ かぶるとっていうか、まあ、キャスティングの時点でそんなに多分2人でやるっていうイメージがないのかもしれないし、まあ、せっかく外部の人とっていうのもあるかもしれないけど、結構検索さんとかハットーさんの作品、このお笑いの方に出ることが多いので、
うん、
なんかね、なんだかんだでオゼメンバーとかトモキとかシンとか、
うん、ショーとかね、
そうそうそうそう、いつもいつかできるやしっていう人と一緒にやって、うん、あんま外部の人と絡めないっていう。
あ、
だって山内千草とか大山梨沙とかもう例年出てくれるけど、
常連組ともほぼ絡まない。
うん、7年やってて1回2回とかじゃないかな、上条美希とか。
ああ、俺美希さんと何かあった気がするけど何だったかな、
6年目かなぐらいに美希とハットーさんの作品出させてもらって、初めてだねっつって、こんなにやってて。
あ、それ俺一緒にいなかったですか。
うん、これはミキと2人芝居だった。
2人のやつか、
うん、
なんかあった気がする。
洋服屋さんのやつ。ちぐさな、ちぐさ本当に絡まないよ。あのティルルで一回やって、
はいはい、
番外編みたいな感じで、
はい、
であれに葵ちゃんっていう作品、コージュンさんの作品かな、ちょっとホラーチックな感じなんだけど、うん、あれで
やって、アルマ返しとかやった時ですよね、ティルルって。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
あれで初めて、まあちょっと番外編ではあるけど5年目かな、あれも。
うーん、千草さんは俺一番最後に出たその2年前のやつの福永さんのやつで、多分がっつりちゃんと絡んだんじゃないかな。
あ、 なんかあれもちょっと怖いチ
ックな、そうですね、ちょっとシリアスなやつ、初めての僕のもうこの喜劇じゃないやつという
か、あれがさ10作品目だったんだよね、その日の。
確か
それが最後、これで終わるのって言った気がする。
しかも多分あれ初日だったんじゃないかな、月曜日一発目の時の、そう、最後がこれかっていう。
だから
日付っぽくないっていうのもあったし、
私も出てたかな。だから終わってカーテンコールで頭下げてるけど、なんかすごい空気が重たいわけ。暗転中頭下げてるんだけど、
最後の
そうそうそう、
って終わる。
でなんかパッと明るくなったら、ともきが怖くないよ、お笑いだよ、
ありがとうございますって、ありがとうございましたって、
覚えてる覚えてる、
やったら覚えてるな。
そうね、
あれだな、僕はあと検索さんといえばもうトイレ。
ああ、そう
トイレ系は毎年
4年ぐらい連チャンでやってるもんね、
最初の時は。
まあどっちかっていうと表に出てるとか作品、まあ、さっきも言ったけど、まあ、裏方もそうだけど、音響照明から見ててとかはあるな。
だったかな、あのトイレのやつで一番好き、何個かあった中で多分2回ぐらい別の方とやってるのがあるんですけど、タイトル忘れたんですけど、なんかすごいいい話みたいな、
トイレで、
そう、髪がなくてみたいな、隣の人が、
ああ、なんかあげユージとじゃないかな、
一番最初は多分ユージさんとやりました。バタバタと走ってきて、
うん、
誰か個室入ってるなって、もう ほぼノンバーバルのやつ、
あ、
トイレのやつほぼノンバーバルだったな、それは覚えてる。でブーブーさんとも何かでやって、
あ、やってたね、
そうで、近所大使さんとかも、
最近は直高じゃない、
直高ともやりました。
なんかあれの時私音響照明が多分多いから前で見てるんだよな多分。
なんかおならを奏でるみたいなやつを直高とやったの覚えてる。
前回のがそれだったわけよ。
便利屋ではそれやった気がする。
なんかおならとその足をバタバタさせるのを、はい、で音楽を奏でるみたいな感じだったわけだから音響照明が難しかったわけよ2回足をトントンってやったらこれ叩くみたいな音響出すみたいな感じだったから
トントンみたいな。
そうそうそうそう間違えるなよ間違えるなよみたいな。お互い
懐かしいなまあまあね今年はまたできないのでまた来年
そう、ね、
楽しみに待っていただけてそれができる世の中になってくれてたらなっていう。
そうだから音響照明今年一回も触ってないんだけど今週末のねライブで初めてテンブスで音響照明やりますので、
はい、よろしくお願いします。あさって配信もまだチケット発売中ですので、うん、ホームページとかで確認して予約の電話とか、オリジンによろしくお願いします、はい、
オリジンラインもねありますので、はい、ぜひそちら追加していただいて、
はい、そちらかも予約できますのでお願いします、はい、というわけで本日の木曜日ジンチャンブルー、柏の誕生日に柏はいませんでしたけども来週ね、お祝いしてあげたいと、はいはい、思います、たくさんのツイキャスメールもありがとうございました。
ありました、
この後リハーサルいっていきます。
おリハーサル、劇ナウズから秋山ひとみでした。
また来週さよなら。
バイバイ
バイバイ。